前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、夏真っ盛りですね。今年の夏は特に暑いような、気がするのは私だけでしょうか。そろそろ8月ということで、夏休みの宿題、着々と進んでますか。議会の皆さんにも、宿題があります。第17回マニフェスト大賞、今年も全国各地から、ベストプラクティス、良い政治の競争の取り組みを募集しています。議員の皆さん、首長の皆さん、そして市民の皆さん、すべてが大賞です。どうぞマニフェスト大賞をクリックして、ぜひぜひどしどしご応募ください。お待ちしております。さて、本日の前向きの議会劇場はシリーズでお伝えしております那覇市議会から復帰後を振り返るの第2回目です。本日の2回目は、沖縄タイムというタイトルなんですが、ゲストは引き続きこの方です。元那覇市議会事務局長の島袋昭一さんです。島袋さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
はい、おはようございます。で、島袋さんは、そう、前回ね、お伝えし忘れたんですけど、事務局長としては2004年から2006年の2年間ですが、最初に議会事務局に赴任、配属されたのが、平成元年。
はい
ね、1989年ということで、はい、公務員生活の中で17年通算ね、議会にいらしたということで、その間のエピソードからまたご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、ではよろしくお願いします。
はい、今回のテーマは沖縄タイムについてです。那覇市議会がどのように取り組んできたのかということについて、復帰前後を振り返りながら事例を紹介したいと思っています。
はい、まずは沖縄タイム、まあ、私どもウチナータイムって言ったりするんですが、この沖縄タイムというのはどんなもので、どんな状況がありましたか。
はい、最初に全般的な状況について少し説明したいと思います。
はい、
那覇に限らず沖縄では戦前から方言、島言葉ですね、
はい、
これや、旧暦中心の生活が根付いていたと言われています。例えばシーミー、それからハリウセン競争、お盆、正月も当然旧暦でした。役所や学校においても旧暦に基づく行事が行われていました。旧暦を使用する市民が多く、今日は旧暦の何日だから満潮は何時で大潮だ、だから満潮時間の2時間前は魚がよく釣れるということで、旧暦はコミュニケーションの重要なツールとなっていました。それは役所においても同様でした。今日は旧暦の何日だから届けを出すのはいい日だよと言われ、漠然とした状況の中、出生届を出したら生年月日が2月30日となってしまって、誕生日が家々に来ないという状態になったという人がいまして、まあ、これは実際あった話ですが、本当に笑うに笑えないこともあったと言われています。
すいません、笑ってしまいましたけども、旧暦に2月30日っていうのはあるんですか。
はい、旧暦は端的に言えば月の、
満ち欠け
ですね、はい、満ち欠けで決まりますので、満ち欠けは29.5 日ですので、月によって29日で、ある月は30日になりますということなんですが、29か30ですので2月30日も、当然あるわけですね。
なるほどですね。
だから1ヶ月が29日か30日かとなりますと、まあ、四捨五入して月に合わせるということはそういうことになりますけれども、はい、そうすると太陽暦とは1年間で12、3日ぐらいずれてくるわけですね。
なるほどですね。ではその、旧暦の2月30日がお誕生日という方、生年月日の変更っていうのはこれはできるんでしょうか。
はい、その本人に会ったことがありますけれども、どうして変更しないんですかと聞いたら、この方は戦前の生まれですので、戦前は 役所のやったことは変更できないというふうに親も本人も思ってたもんですから変更しなかったと。戦後になって変更できるということが分かって、住民票を取ってみたらやっぱり2月30日になっていまして、周りに相談したらこれは珍しいから取ってた方がいいよと声が多かったもんですから、よしそれなら変えないでおこうと、自分一生がこれでいくということで、住民票をいつも持ち歩いて、いました。この方が余談ですが、職業はというと那覇市役所の職員だったんですよね。
そうなんですね。
はい。で、まあ変更できるけれどもやらなかったということです。
あ、変更できるということですね。
できるけ、ね、現在はできます、はい、できますけれども本人は意図的にやらなかったということで記録が残っているそうです。うーん、で復帰後もしばらくはこのような生活習慣が続いていました。結婚式や母愛、親戚の集まりは2時間遅れ、飛行機も船も1時間遅れ、動き出した船や飛行機を止めてやったと誇らしげに話す人、逆にバス停で1時間待たされたとか、こういう話も溢れていました。大学の授業も15分遅れはザラにありました、うん、商店の営業時間も大体何時から何時という塩梅で、定休日はあってもあるのかないのかよくわからないような状態でした。バス停には一応時刻表がありましたが、時刻が守られた試しはありませんでした。反面バス停でないところで手を挙げて乗ったり、高齢者や障害者がいたら乗せてあげたりもしていました、
うんうん、バス停は少なかったっていうことでしょうか。当時は
これはですね、当時の生活レベルといいますか、うん、状況としては、タクシーはほとんどありませんし、バイクもありませんし、バスを利用するしかないわけですね、交通手段としては。だから生活に密着していたと思います。背景としてはですね、はい、議会においては、定刻の10時から15分遅れが普通にありました、うん、一方では議会が開催されると深夜議会になることも多く、途中で会議が止まっている状態もあったため、空転議会、深夜議会と揶揄されることがしばしばありました、うん、議会としての対応が間に合わなくて、議員全員の了解の上本会議場の時計を止めたこともあったと言われています。
これこういったことしていいのかなと思いながら聞いてました。昔議会ではさまざまな議会でね、那覇市議会だけではなくてこういったエピソードを聞きますが、この本会議の時計を止めたら何か効果があるんですか。
はい、これやってはいけないことだと思うんですが、本会議場での時間計算、これは本会議場にある時計で管理するようになっていますので、全国的にも、うん、だからなおさら本来は止めてはいけないものと思います、うん、まあ、議会に限らずある意味では沖縄全体が時間に関しておおらかであったとも言えます、他県からはこのような状況、雰囲気、考え方を指して沖縄タイムと、呼んでました。
なるほどね。これは那覇市議会の沖縄タイムの話ですね、はい、ではこのように批判されても復帰後にすぐに変わらなかった理由は何ですか。
これは、大きな問題が含まれていると思います。復帰前に全権的な運動として祖国復帰運動がありました。平和で豊かな沖縄をというスローガンで多くの県民が希望を託して参加していたところから祖国復帰が実現したと言われています。でも復帰してみたら物価がどんどん上昇し、本土の大手資本の前に県内企業は次々倒産し失業者があふれました。基地の即時撤去もスローガンの一つだったが復帰前と変わらない形で残りました。一方では通貨、まあドルですね、はい、通貨の交換、国際会派博覧会、それから交通方法の変更等もあって急激に沖縄が変化していく、そういう中での失望感、挫折感、反発等もあったと思われます。巷ではナンクルナイサーとか低下野さという言葉をよく耳にしました、うん、子供でも使うような、時期もありましたですね。
なるほどですね。 で、議会として沖縄タイムの改善に向けた取り組みというのはあったんでしょうか。それはいつから始まったんですか。
はい、やはり議会の意識も市民意識の反映だと思います、思いますが、復帰後十数年を経て10年ぐらい過ぎてからやっと動きが出始めたかなという感じがします。沖縄県全体としてですね、で沖縄タイムは世界に通用しない、信用を失い、経済的ロスになっているとの認識が高まり、あらゆる分野で論議が起こり改善が試みられました。議会では定刻通り委員会を開会したり、委員会室にある時計を5分ほど進めたりする委員長が現れました。個人プレーといいますか、その影響は大きかったものの、帝国開催が定着するまでには、さらに 7,8 年の時間を要しました。
あの議会の時計って止められたり進められたり大変なんですけど、はい、あの議会としての、まあ、本格的な取り組みっていうのはいつ頃からだったんでしょうか。
はい、個人個人のプレーではどうしようもありませんので、本格的に議論する必要があるということで、平成4年頃ですね。平成4年といいますと昭和から平成にかけて元号が変わるわけですね。1989年が、平成元年になりますけれども、
はい、
前の天皇から、次の天皇へと変わる時期、この頃にちょうどあの元号論議がありまして、
はい、
沖縄でもそういうような論議が高まっていました。
うん、
そういう中で、那覇市議会の場合は元号か西暦かの論争に加わらない形で変更が行われています。うん、議会の呼称を平成何年かっこして西暦何年と併記して、
はい、
何月那覇市議会定例会あるいは臨時会とすることを決定して、普段の日付もですね同様の取り扱いとして実行に移したわけです。まあ、要するに両論併記ですね。
はい、
それまでは投資番号方式となっていて、議会の名称をですね、例えば復帰1回目を第1回那覇市議会定例会として、この平成4年の、2月までは185回となっていたわけです。国会は今でも第何回国会ということ で、
ね、
投資番号方式を使ってますね。
はい、なるほど。あの、両方西暦とあの元号の併記について、あの、まあ、普段から目にして、少し疑問に思っていましたが、その頃からの議論だということが分かりました。ね、あのその投資番号方式、あのむしろ市民からしたら分かりづらい感じがするんですが、この何か問題というのはあるんでしょうか。
はい、かなり問題があります。第200何回通常国会とかと言いますと、何か権威があって威厳があるようなことで、長年続けますと、権威がついてくる感じもしますけれども、今度は逆に市民感覚で第100回国会は、国会の資料を見たいといった場合、あるいは那覇市議会の資料が見たいといった場合に、それは何年何月のことなのかということがさっぱり分からないわけですね。
うん、
ということで検索ができない。これはあの市民が探すということを難しくして、実際上できないようなことになっていると思います。
うん、そうですね。確かにその、まあ、あの何年何月っていう方が分かりやすいですね、市民からするとね。
はい、
はいはい、では那覇市議会が日付の表記を変えたことっていうのには反響があったんでしょうか。
はい、とても反響がありました。沖縄県内、特に那覇市ですね、あの元号か西暦かこの論議が活発だったもんですから、復帰後は元号を使うべきだと、
うん、
ちょうどあの平成に変わった頃ですから、
はい、
その論調が非常に強くなっていました。復帰前は西暦を使うのが普通だったんですが、そういう論調がある中で、他の市の議員からですね、
はい、
役所は元号を使うべきなのに、なんで那覇市は、那覇市議会は西暦を使う、西暦も同じように扱うというのはアメリカかぶれで公務員らしくないじゃないかというような問い合わせがあって、いやどちらも可能ですよと回答しましたら、いい加減で許さないと、とてもあの憤慨する方が案外いましたですね。
そうなんですか。
あの当時はですね、
へえ。議員からの問い合わせっていうのはよくあったんでしょうか。
はい、時々ありました。中には熱が入っているのか、自宅にまで、私の自宅にまで電話してくる議員もいまして、あの頃は携帯電話ありませんでしたので、もう家族を巻き込んで大騒ぎになったこともあります。先ほどの紹介した議員も名前は言えませんが、
はい、
自宅にまで電話をかけてきまして、抗議しているつもりかもしれませんが、日本政府でも正規使ってるんですよということもよく言ったんですが、最後まで納得しなかったですね。例えばパスポートは西暦なんですよ。前からですし今もそうですし、これを元号で表記したら外国ではもう全く通用しないわけですよね。通用しないパスポートになります。だから、どちらも必要に応じてやっていいんじゃないですかということを説明したんですが、本人は怒ってましたですね。まあ、そういうことがありましたけれども、はい、時間の問題がありまして、次々取り組んだことをですね、次に取り組んだことは平成5年、翌年ですね、年間行事予定表というのを議会で作成しました。
はい、
議会日程というのは非常に役所の行事にも影響を与えるので、優先されるところがあるものですから、決まっているものはあらかじめ1年間分まとめて公表してほしいと、そしたらお互いに市長の方でも配慮しながらそれぞれ両立するようにしていきましょうということがあったものですから、その年から始まりました。
はい、非常に重宝しています。
そういうような歴史があります。
はい、
その次に取り組んだことは平成6年から約5年間ぐらいですね、かけて、取り組んだのが、議会のルール、これを少し見直しする必要があるんじゃないかということでありました。これは空転議会とか深夜議会とかいろいろ揶揄されていましたので、なんとか質問のあり方とかこういうようなことを、論議が始まって見直しもされました。ただ議員の発言だけではなくて執行機関の答弁についても論点ずらしとか争点隠しとか時間稼ぎ、同じことを何回もだらだら繰り返すというような答弁があったものですから、これも問題だと。それから議会用語と言われている前書しますとか前向きに検討しますといった曖昧な表現は避けるべきだと、こういった議論があったと思います。
議会が空転する、あるいは深夜議会になるっていうのはどういったことが原因だったんでしょうか。
はい、それはその都度原因があるわけですが、質問をする議員、答弁をする職員の双方が本会議場での失言を簡単には認めないということも一つの原因だと思います。人間のやることですので、失言や不本当な発言をうっかりやってしまうこともあると思います。その場合は不本意であっても発言の訂正や発言の取り消しを速やかにやるべきだと思います。それぞれのケースに応じて真剣な議論が行われて解決策が先例化されてきました。
今でも那覇市議会でもそういったトラブルがあるんですが、例えばこれやり直しとかちょっと失われた時間ですね、それを取り戻したいという声もあるんですけども、そういったことはできないんでしょうか。
はい、映画とかテレビの時には失われた時間を取り戻すとかやり直しとかっていう概念があるかと思います。ただ議会の会議録は本会議場で発せられた言葉、これは全て記録するようになっていますので、一旦発言されたものは、質問も答弁も、そのまま記録されます。ですから、発言に誤りがあればこれは訂正したり取り消ししないと永遠に残ることになりますので、それが必要になってきます。やり直しというのは前のものをほっといてやり直すということは、変えて時間がかかってですね、どこまでやり直すのかとか、いろんな問題が発生しますので、できないことになっています。そういう制度はありません。逆に発言の訂正とか取り消しを認める制度はあります。
先ほど議会が15分遅れて開会したというお話がありましたが、本会議の定刻開催はいつ頃実現したんですか。
はい、さらに少し時間が経ってからですが、平成12年、ちょっと2000年ですね、
はい、
2000年の2月、会派の代表者会議が開かれまして、そこでの決定に基づいて、本会議のブザー、はい、これは会議を開始するときには必ず合図をしなさいという会議規則がありまして、規則に基づいて、これまでは、10時に鳴らしていますけれど、いましたが、これは5分前の9時55分に鳴らすことに、なりました。今から22年前ですね。で、これは会議での決定事項ですので、10時になったら議長はすぐこれより本日の会議を開きますと、うん、躊躇なく進めるようになりました。このことの影響はとても大きかったと考えています、
はい。まあ、どのような影響があったんでしょうか。
はい、ちょっと滑稽な面もありますが5分前にブザーが鳴ると議員はじめ関係者ですね、答弁する側も含めて走ってから議場に参集するようになりました本会議場は OCN 沖縄ケーブルネットワークによって実況中継されていますから、遅れていく姿を見せるのはみっともないと考えたと思われます。
なるほど、
走っていく姿を見られたくないと思います、
は
い、
なるほど。他に何か影響はありましたか。
はい、定例会中は4条委員会が一斉に開催される日もありますから、同じような効果が出ていました。また執行機関においても職員の出退勤のあり方についていろいろ検討が始まって、やがて出退勤管理システムが導入されました。
職員の勤務状況にも影響を与えたということですか。
はい、当時庁舎の中でブザーは2回になっていました。これも不思議な話ではあるんですが、8時30分と8時35分、一方では一部の職員に、過重の負担がかかっているという状況があり、また一方、長時間労働といった課題がありました。まあ、順次議会の方が時間管理が始まっていきますと厳しくなるというか、改善していきますと、執行部の方もですね、いろんな課題がありましたけれども順次改善されました。ところが、これもまた笑い話になりますかね、国会の方は今でもブザーは2回鳴ってます。
そうなんですね、
はい、予例本例という概念で、はい、10分前に予例が鳴ってるんですね。
なるほど。他にも何か改革の動きはあったんでしょうか。
はい、先例集の発行を挙げたいと思ってます。自治法や会議規則あるいは委員会条例に会議の基本的なことが書かれていますが、隙間が多いためそれぞれの議会において隙間を埋めるための具体的なルールを決めています。那覇市議会においても議会運営のルールが整備されつつありましたが、はい、全体像をまとめて提示することはできませんでした。見せることはできませんでした。冊子にして公開することができればルールの見える化が進み効率的な議会運営にもつながるのではないかということで、先例集の発行準備が始まりました。平成12年のことです。それから、5年経って平成17年7月に議会運営先例集205ページとして発行され、ホームページでも公開されました。これは県内でも初めてのことでした。
はい、もう大変助かってます。はい、他にも沖縄タイムへの挑戦もあったと思いますが、最後にまとめとして、何かございますでしょうか。
はい、今日紹介したような事例は直すべきことだと考えて、私も積極的に関わってきました。市民県民に影響を及ぼしたと思っています。成果があったと思う反面気になるところもあります。
それは何ですか。
沖縄の人はゆっくりする、のんびりする、楽しみを作るということは上手だったと思います。そういう人が多かったと思います。だけど最近はそういった部分が減ってきたように思えて、少し気になっています。
なるほどですね。はい、今回は沖縄タイムについてお伺いしました。前向きの議会劇場、そろそろお時間です。本日はシリーズ那覇市議会から復帰後を振り返るの第2回、沖縄タイムについて について、元那覇市議会事務局長島袋昭一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい。